杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に聖マリアンナ医科大学微生物学講座准教授山口哲夫さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇克典さんです。
先生、こんばんは。
こんばんは。
今日の質問は耐性菌の質問をいただきました。具体的には我が国の耐性菌の現状、そしてまあ予防のために医師あるいは患者がまあ気をつけることを教えてくださいということで、先生、まあ耐性菌というのはまあ極めてこの全世界的に大きな問題というふうに、認識してるんですけれども、先生、これはオニールレポートというのがあって、それによると先生、2050年にはこの耐性菌で亡くなる方が1000万人、もうがんを凌駕してというような状況が予見されているということで、すごい状況になりそうですが、どうなんでしょうか。
はい、そうですね、抗菌薬、まあ、感染症の治療薬はですね、最近近年では開発が滞っているという現状があります。でもちろんそれは感染症が一時的なもので、短期間しか使われないということで、あんまり儲けにならないというところがちょっと大きな問題なんですけれども、抗菌薬があんまり作られないと。ただ抗菌薬を使っていると、菌は製造しようと頑張りますから、必ず耐性菌ができてくると。で抗菌薬ができて耐性菌ができてまた抗菌薬を作ると、そういう、争いがあったわけですけれども、それが止まってしまって抗菌薬が作られないとどんどん耐性菌が増えていくと。でこれを放置していたらもうどんどん、死者数が増えていってどうにもならない形になるということが、そのレポートの内容になるかなと思います。
まあ、世界的に今新薬の開発っていうのは熱心にやられてるんだろうと思ったんですけれども、やっぱり抗生物っていうのは慢性疾患と違って、まあ、短期的にしか使わないっていうのがやっぱり製薬メーカーにとっても資金を投資するのがなかなかっていうことなんですね。
はい、そういうことになるかなと思います。ただそういうレポートが出たことによってですね、世界的にもやはり耐性菌対策が必要だということで、抗菌薬の開発に対してお金が出るように国でみんなでですね、力を合わせて抗菌薬を作ろうという形が世界中で広まっています。で日本においてもですね、AMR アクションプラン、耐性菌アクションプランというものが出まして、そういったところで抗菌薬をどんどん作っていこうと、今ある抗菌薬を使えるまま維持していこうという形の動きが出てきているところかなと思います。
一つ確認はですね、まあ、世界的には WHO を中心にして非常にこう危機感を持って今それをやっているわけですけれども、日本の耐性菌あるいはそれによる死亡っていうのはその世界的に比べるとまだそれほど深刻ではないんでしょうか。
そうですね、耐性菌、まあ、どこまで耐性菌と見るかにもよるんですが、いわゆる MRSA だったり、今まで言われてきた耐性菌に関しては日本においても検出はかなり多いの で、
そうですか、
ある程度、死者数も多いかなと思うんですが、今世界で問題になっているのはカルバペネム耐性の腸内細菌、木細菌という大腸菌の仲間たちが、まあ、大腸菌は市中感染症のおしっこの感染症の原因になるわけですけれども、そういう普通の、どなたでもかかるような感染症の原因菌がカルバペネム耐性になってしまうと、そういう耐性菌が世界的に問題になっています。 その耐性菌、まあ、CRE って言いますけれども、うん、世界的には多いんですけども、実は日本ではその、検出は少なめに抑えられていて、うん、まあ、ご存じの方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、病院の中で、1回出たらかなり大騒ぎになるような、うん、そういう状況にはあるので、逆に日本の中では抑え込めているような状況かなとは思いますが、うん、そういう CRE 以外の一般的な MRSA とかそういった対策に関しては日本でもかなり多く検出されるかなと思います、
うん、先生、率直な私の疑問なんですけれども、まあ、細菌としたらもう生き残るために耐性菌を作るんだろうけども、まあ、どうやって先生その耐性菌が生まれてくるんでしょうか。
そうですね、耐性菌はですね、いろんな基準があるんですけれども、出来方としては2つありまして、うん、その例えば MRSA なんかはですね、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌ですけれども、そのメチシリン耐性をコードする MEC-A という遺伝子を保有することによって獲得することによって耐性菌になります、うん、でこれはその耐性遺伝子を他からもらわないと耐性菌にならないので、例えば MSSA が勝手に抗菌薬を使うことによって MRSA になることはありません、うん、これに対して、例えば大腸菌、乳機能の耐性の大腸菌が問題になってますけれども、これはですね、もともと持っている遺伝子の変異によって耐性を獲得します。なので変異というのは細胞が増殖する上で必ず起こるものですから、抗菌薬を使い続けていると必ずそういう耐性菌は発生してきます。なのでもともとある菌が耐性化するものと、もともとある菌が他から遺伝子を獲得して耐性化すると、その2通りあって、その前者のですね、変異で、耐性を起こすものはですね、鍛えられて耐性化するので抗菌薬を使っていると耐性化しちゃう、うん、なので適切に抗菌薬を使用しなければどんどん耐性菌が増えていってしまうということがあるかなと思います、
うん、今日の、どうやって対策予防という言葉の答えにもなるようなことを最後に先生おっしゃいましたけれども、やっぱり抗菌薬というのを適切に使っていないということが、やっぱ耐性菌を生むというきっかけにもなるということなんですね。
そうですね、大腸菌が一番わかりやすい例なんですけれども、うん、おしっこの感染症に対して大腸菌、による感染が多いので、おしっこの感染症を見たときにはすぐキノロンを使おうという流れがこの10年、うん、20年ありました。それによって現在大腸菌の中の、キノロン耐性菌というのは、4割から5割ぐらい、という形になってきています、うん、要するに、大腸菌に効かないこともかなり多くなってくる、わけですけれども、うん、しかし今でも大腸菌に、尿路感染症に対して、キノロン系抗菌薬を使っている先生はいらっしゃると思うんですけれども、うん、なかなか効かない可能性があるという形になります。
そうすると先生、今解説した中で例えばカルバペネムの CRE ですとか、メチシリンの MRSA による、まあ、耐性菌の、まあ、いわゆる新聞の記事になるような、患者さん何人死亡しましたっていうのは、まあ、基本的には、病院内のことですけれども、一方でそのキノロンとか、通常使うような薬がもうすでに耐性が結構あるっていうことなんですね。
そうですね、まあ、おしっこの感染症ばかりですけれども、うん、キノロン耐性菌がまず一つで、あとはですね、呼吸器の感染症などでマクロライド、そういった薬が使われると思うんですけれども、これは肺炎球菌や溶連菌、あとマイコプラズマ、そういったものを想定してマクロライドを使う方いらっしゃると思うんですけれども、これもですね、かなりマクロライドを使われた期間が長かったので、マクロライド耐性の肺炎球菌、マクロ耐性の溶連菌、そういったものがかなり増えてきています、うん、耐性率が8割を超えたりとかですね、そういったことも出てきておりますので、使っても効かないというものが出てきているわけですけれども、まだ使われているという形になります。そういう市中の感染症でもですね、抗菌薬が経験的に使われていたものが効かなくなってしまっているという現状を知る必要があるかなと思います、うん、
とはいえやはりそのキノロンとかマクロライド、やはり使うという状況が今後も続くわけですけれども、本来は耐性なので、その感受性のあるその抗菌薬があれば、まあ、それを使うというところなんでしょうけど、その開発がなかなか追いつかないということなんですか。
そうですね、どんどん新しい薬が出てくればいいのかもしれないですが、それはなかなか難しい状況なので、やはり適切に使いながらですね、アクションプランが発動されたことによって、抗菌薬の制限がかかって、抗菌薬の種類が減ってきているんですけれども、それによって、耐性率もだんだん良くなってきている現状にあります。なので抗菌薬を適切に使うことによって、耐性菌も も減ってくるということが分かってきてますので、まあ、しっかり診断するということですね。バイオ検査、抗原検査を行うことによってしっかり検出して診断して、適用まず明らかにしてしっかり、適切な抗菌薬を使うということが大事になってくるかなと思います。
そうなんですね。私はもうある程度耐性菌がもうある程度上がってしまったらなかなか下がらないのかなと思ったんですけども、いわゆるきちっと適正に使うことによってそれを下げられる余地はあるということはとても大きいですね。
はい、そう思います。特にキノロン、マクロライドなどはその効果高いかなと思います。
もうすでに先生、耐性菌予防のために、まあ、医師患者が留意すべき点ということに関してもうだいぶお答えになったと思うんですけれども、改めて先生その、予防というか対策ですね、それに関してどうでしょうか。
はい、今お話ししたようにですね、病院の中、耐性菌は病院の中の問題とされてきたわけですけれども、最近では、健常人でも、市中で感染するような耐性菌というものが増えてきています。なので、まあ、病院の中だけではなくてですね、一般診療、外来などでもですね、まあ、市中感染症を見たらですね、耐性菌の可能性はあるということを踏まえてですね、しっかり検査をまずするということが大事、もちろん診断することが大事で、そこから病原体を検出して、薬剤耐性検査を行っていただくというのが一番大事かなと思います。で、それに対して適切な治療をするということですね。で、今までの経験的な治療でマクロライド、キノロンをボンボン出すということは控えていただくのが一番いいのかなと思います。
もう今はあまりないとは思うんですけれども、まあ、いわゆる感冒、ウイルス性疾患の時に、まあ、念のために抗生物質を、これもあまり良くないですよね。
はい、もう最悪ですね。やはり大腸菌も常在菌ですけれども、感染症を起こしてなくても体の中にいる菌ってたくさんいますので、感染症を起こしてないのに抗菌薬使うと、正常細菌層の中に耐性菌が増えていってしまいますから、まあ、患者さんのデメリットでしかないかなと思います。
患者さんの方で、まあ、留意すべき点というと、まあ、きちっと医師が適正な、まあ、抗生物質を出したという過程ですけれども、きちんと指示通りに、まあ、飲み切るということも大事なんでしょうか。
そうですね。はい、大事なことだと思います。まあ、しっかり効果を期待するということもそうですけれども、これ残しちゃってまた違う機会に自分の判断で飲んだりする方いらっしゃいますから、しっかり飲み切ることと別の機会に飲まないということが大事かなと思います。
なんとなく解熱したし、まあもう何日か飲めって言われたけど、まあここはまた次の機会に、これはやっちゃいけないということですね。
そうですね。はい、そう思います。
最後に、まあ何よりも先生、抗生物質を使うような状況にならないっていう意味での、まあいわゆる感染対策、改めてやっぱり手洗いですとかうがいですとかマスク、場合によってはワクチンなんでしょうか。これもやっぱりきちっと対策した方がいいですよね。
そうですね。100日咳なんかは耐性菌が問題になってますけれども、うん、そういったワクチンの効果というのは、かなり大きいと思いますので、しっかり予防できるものは予防することが大事かなと思います。
はい、今日は耐性菌の現状からそして対策までですね、先生に幅広く解説をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は聖マリアン内科大学微生物学講座准教授山口哲夫さん、サロンドクターは東京慈恵会科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。